この早朝礼拝に与えられています聖書の箇所は、マタイによる福音書15節から31節です。マタイによる福音書24章15節から31節までです。マタイによる福音書24章15節から、預言者ダニエルの言った憎むべき破壊者が聖なる場所に立つのを見たら読者は悟れ。その時ユダヤにいる人々は山に逃げなさい。屋上にいる者は家にある者を取り出そうとしたして下に降りてはならない。畑にいる者は上着を取りに帰ってはならない。それらの日には身重の女と血の巫女を持つ女は不幸だ。逃げるのが冬や安息日にならないように祈りなさい。その時には世界の初めから今までなく今後も決してないほどの大きな苦難が来るからである。神がその期間を縮めてくださらなければ誰一人救われない。しかし神は選ばれた人たちのためにその期間を縮めてくださるであろう。その時、見よ、ここにメシアがいる、いや、ここだという者がいても信じてはならない。偽メシアや偽預言者が現れて大きな印や不思議な技を行い、できれば選ばれた人たちをも惑わそうとするからである。あなた方には前もって言っておく。だから人が見よ、メシアはあれのにいると言っても言ってはならない。また見よ、奥の部屋にいると言っても信じてはならない。稲妻が東から西へひらめき渡るように人の子も来るからである。死体のある場所にはハゲタカが集まるものだ。その苦難の日々の後、たちまち太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。その時、人の子の印が天に現れる。そしてその時、地上のすべての民族は悲しみ、人の子が大いなる力と栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見る。人の子は大きなラッパの根を合図にその天使たちを遣わす。天使たちは天の果てから果てまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。説教、主が来られると題しまして、宍戸久子教師にお願いします。
ただいま、マタイによる福音書24章の15節から31節をご一緒にお聞きしました。その27節をもう一度お読みします。48ページのです。27節。稲妻が東から西へひらめき渡るように、人の子も来るからである。人の子が来るとあります。また30節にも、その時、人の子の印が天に現れる。そしてその時、 地上のすべての民族は悲しみ、人の子が大いなる力と栄光を帯びて天の雲に乗って来るのを見る。この箇所は終わりの日の主イエス・キリスト、人の子の到来、再臨のことを主ご自身がお語りになり教えてくださっているところです。主日礼拝の使徒信条で主の再び来たりいたもうを待ち望むと私たち告白しています。その出来事のことです。新年の最初の主の日に改めて主の再び来たりたもう、主の再臨を待つ信仰が私たちの信仰であることを主のお言葉から聞き、その教えを確認したいと願います。今日の箇所の直前の24章の3節以下で、再臨の時が終わりの世界の終わりの時であり、その際大きな苦難が生じると主がお語りになっておられます。偽メシアの偽りの教えがはびこり、戦争が起こり、国々の敵対関係が生じ、飢饉や地震が起こり、多くの人の愛が冷え、教会も揺り動かされる。で、今日の箇所はその続きで15節ですが、憎むべき破壊者が聖なる場所に立つのを見たら、という状況、旧約の預言者ダニエルが預言していることが語られます。この15節の憎むべき破壊者が聖なる場所に立つ、この聖なる場所はエルサレム神殿のことを指しています。神殿を荒らす者が侵入し、神殿を汚し破壊するという光景をダニエルは預言しました。そしてその予言の通り、それが実現する時が来ました。実際に紀元前2世紀に異教の支配者が神殿に異教の像を据えたり、紀元70年にローマ軍が神殿を破壊したということを念頭に置いての言葉だと言われています。けれども、この時これはその出来事がもう終わっているマタイの教会に向けて、その70年のローマ軍の神殿の破壊の後に教会に向けて語られた言葉です。つまり主はキリストの教会もまた荒らされる危険があるということを警告なさったと受け取ることができます。私たちはこの言葉を、私たちの教会が苦しみを経験するかもしれないと、その言葉として聞くことができます。で、教会の信仰が荒らされる、バカにされたり軽んじられるということは今でもあることです。身近な人の口を通して、また社会の風潮として、終わりの日が近づく印として、教会がその信仰を揺り動かされる出来事が起こる、そう主が警告しておられます。現に私たちは外からの声ではなく、自分の心の中の声として聞くことがあります。社会や世界が加速度的に変化し、大変な状況があちらこちらに起こっている中で、自分たちだけ集まって礼拝していることに何の意味があるのかと、そう問いかけるような思いになるわけです。実際には私たちはこの礼拝や祈りの時をもって世界の救いを祈り願い、教会のなすべき最大の使命を担っています。けれども、それが分からなくなってしまうことがあるわけです。それは私たちがすでに憎むべき破壊者、教会の信仰を荒らす者、荒らす力の影響を受けているということです。さらに私たちはそれだけでなく、神を信頼できなくなる 不信仰の脅かしも受けています。それは何か特別なことではなく、日常的に私たちが信仰を問われる状況に陥っているということです。で、その時私たちはどうしたらいいのか。主は16節で山に逃げなさいと言われます。で、聖書において山というのは天に近い場所、神の御臨在を表す場所として描かれるので、山に逃げよとは神のもとへと逃れよという指示であると考える人がいます。確かにそうかもしれません。私たちは誘惑にさらされているとき、神のもとに逃れ、そこにかくまっていただく以外、誘惑に打ち勝つことはできないからです。山に逃げなさい、その際ためらうことがないように、屋上にいる者は家にあるものを取り出そうとして下に降りてはならない、畑にいる者は上着を取りに帰ってはならない。で、当時ユダヤの家は部屋の中から屋上へすぐ出ることができ、そこに物を置いたり互いに交流する場所として使っていたと言われます。すぐに家の中に入ることができるとしても、家に入ることなくすぐ逃げるように、また畑では上着を脱いで仕事をするでしょうが、その上着を取りに戻ることなくすぐ逃げなさい。こうした切迫した、また具体的な主の教えから、私たちは信仰の試練の際にすぐに神のもとへと逃れるように、逃れる道が備えられているのだから急ぐように、困難の時、激しい戦いの時、ためらうことなく神のもとへと避難するように、その時主が支えてくださるから大丈夫と、そう励まされていることがわかります。20節には、逃げるのが冬や安息日にならないように祈りなさいとあります。冬は苦難の中で逃げるのが難しくなりますし、安息日は移動する距離が定められていたため、やはり逃げるのが難しくなりますけれども、ここには祈りなさいというお言葉があります。終わりの日に起こる苦しみをなくしてほしいと祈ることはできませんが、その日に耐えられるよう、その日に逃げることができるよう祈って過ごすようにと勧められます。祈ることなしに試練に耐えることはできないと、そのことも私たち知っています。終わりの日に実際どのようなことが起こるのか想像することは難しいことです。ただ21節にはそれが非常に大きな苦難の時だと記されます。その時には世界の初めから今までなく今後も決してないほどの大きな苦難が来る。私たちの身近で降りかかってくる苦しみとは比べられない全世界的、宇宙的な規模の苦難が襲う。けれども神がその期間を縮めてくださる。22節です。神がその期間を縮めてくださらなければ誰一人救われない。しかし神は選ばれた人たちのためにその期間を縮めてくださるであろう。どんなに恐ろしいことが起こるとしても、私たちが何の希望も持てないほどの苦しい現実の中に置かれるとしても、悩みの深さが果てしないと思えたとしても、その恐ろしいこと、苦しい現実、深い悩みの背後で全てをご支配くださっているのは神ご自身です。終わりの日のかつてない苦難の日々をご支配くださっているのは神ご自身です。その神が苦しみの期間を縮めてくださる。神によって選ばれた人たちのために期間を縮めてそれに耐えられるようにしてくださる。あなたたちは 選ばれた民であり、神があなたたちのために必ず逃れる道を備えてくださる、救ってくださる。主ご自身がここでもこのように励ましをお語りくださっています。エルサレム神殿が破壊されるというのは、私たちにとっては教会が破壊され形を失ってしまうようなことです。実際に礼拝堂が破壊されることはないかもしれませんが、教会がさまざまな嵐に遭遇し揺り動かされていくのは確かです。また社会の中でなんとなくこれは確かだ、これは滅びないと思っていたものがなくなってしまうようなことも起こってきます。それは必ず起こるに決まっているが、慌てないように気をつけなさい。最後まで耐え忍ぶ者は救われるのだからと。なお神の御助けを信じて望みを失わないように。たとえ他の人が望みを失っても、目に見える現実が到底回復不可能に見えたとしても、なお望みを失うことなく耐え忍び、神に望みをかけるように。パウロがコリント教会に書き送った通り、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望しない、どこまでも希望を捨てない、あなたたちはそういう群れであるのだと教えられています。24章の前半にも語られていましたが、終わりの日にはいくつかの印が現れる。そしてその一つが偽メシア、偽預言者の暗躍です。23節24節をお読みします。その時、見よここにメシアがいる、いやここだという者がいても信じてはならない。偽メシアや偽預言者が現れて大きな印や不思議な技を行い、できれば選ばれた人たちをも惑わそうとするからである。目に見える現実が困難で望みを持てないとき、偽メシア、偽預言者が現れて、自分たちこそが救いを人々にもたらすのだと言い始める。辛い現実から自分たちを救い出してくれそうな存在として現れる。大きな印や不思議な技を行って人々を惑わす。なんとかこの状況から逃れさせてほしい。そう願う私たちのもとに偽の教えがもたらされ、信じるようにと誘惑する。もともと偽物だと分かっているものに誘われることはありません。私たちは信じる対象を間違ってしまうことがあるという警告です。私たちは何を信じるのでしょうか。ただそれだけを信じるようにと招かれているのは、今日私たちにこの御言葉を語りかけてくださっている主イエス・キリスト、そのお方です。十字架へと向かってくださるこのお方以外にありません。聖書に示された十字架と復活、そして再臨のキリスト、この方以外のものに心を寄せることがないように、主が必ず来てくださるその時を忍耐強く待つように、あなた方には前もって言っておく。偽りの教えを信じてはならない。この御言葉を受け止めて、使徒信条に表される教会の信仰に立つように励まし合いたいと願います。ところで、稲妻が東から西へひらめき渡るとき、人々はそれをはっきり見ることができる。人の子が来るのをはっきり知ることができる。そのように27節に語られています。すべての人に主の到来ははっきりわかるように示されるので、他のものに心寄せることなく待っているように。私たちの知らないうちに世の終わりが来てしまっているということはないと示されます。 確かにすべての人が分かる仕方で主の到来は起こる、終わりの日が来る。私たちはその御言葉を信じて寄る頼むしかありません。で、終わりの日、主の到来の印が天に現れると30節にあります。その時人の子の印が天に現れる。そしてその時地上のすべての民族は悲しみ、人の子が大いなる力と栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見る。で、昔から教会はこの終わりの日の人の子の到来の際、天に現れる印について、それは十字架の主のお姿であると考えてきました。その日に天に十字架の主のお姿が現れ、それが世界を覆うのだというふうにこの箇所を解釈したわけです。私たちはこの言葉から、十字架の主のお姿が天に現れる様子を想像したりイメージすることはできますが、その不思議な描かれ方をどう受け止めていいのかよくわからなくなります。人の子が大きな力と栄光を帯びて天の雲に乗ってくるとか、31節の大きなラッパの音を合図にとか、そうやって天使が使わされるという御言葉についても同じですけれども、古来から教会がこの天に現れる印が十字架の主のお姿だと信じた、そのことからわかることがあります。再臨を信じる際、教会はこれまで再び来てくださる主はあの十字架の主ご自身である、そう信じてきたということです。十字架におかかりになり、すべての罪をあがなってくださった救い主が再臨の主だ、終わりの日再びおいでくださる方は十字架の主だ、教会の人たちがそう信じてきたということです。そして私たちもそれは同じです。主の再び来たりたもうを待ち望む、十字架の主、贖いの主、私たちのために命を捨ててくださり、すべての罪を許してくださった愛の主が再び私たちのもとを訪れてくださる、そのことを信じると告白しています。今日の箇所の最後の31節には、終わりの日、選ばれた人たちが主のもとに呼び集められるという約束が語られます。人の子は大きなラッパの音を合図にその天使たちを使わす。天使たちは天の果てから果てまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。再臨の主によって主の天使たちが使わされ、天の果てから果てまで主に選ばれた人たちを四方から呼び集めてくださるという約束です。あなたたちはこのようにして呼び集められる群れであると、私たちは再び励ましを受けています。主の再臨に際して起こるさまざまな苦しみや崩壊は激しくても、忍耐強く主を信頼しながら歩み、祈り、十字架の復活と再臨の主を褒めたたえたいと思います。マラナタ、主を来てくださいと賛美しながら、その主のもとに呼び集めていただく望みを持って歩みたいと願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。一年の新しい年を迎え、その最初の主の日に早朝礼拝をお捧げする幸いに預からせてくださり感謝いたします。私たちはいつも主の再び来たりたもうを待ち望むと告白しています。その約束をこの年初めの日に、主の日に聞くことを許されて感謝いたします。 再臨の主を待つ信仰を教会がずっと守ってきましたように、私たちもそれを受け継ぐことが許されますように。そしてどのようなことが起こりましても、主に信頼し最後まで耐え忍ぶものとならせていただけますように。悲しみのご家庭に、不安の中に置かれている方々に、また御言葉を求める方々に、慰めと救いがもたらされますようにお願いいたします。すべてを御手においだねし、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。